高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新の高分子、樹脂の動向をお届けします。
トロイさん、今週はどのようなトピックが注目されていますか？
はい。今週は持続可能な材料の開発と、デジタル技術による革新が大きなテーマとなりそうです。産業廃棄物や天然資源を活用した環境に優しい複合材料から、AI を活用した材料設計、さらには医療分野や先端エレクトロニクスを支える高機能ポリマーまで、多岐にわたる進化が見られます。
持続可能性と高性能化、そしてデジタル化という3つの大きな流れが高分子、樹脂の世界で加速しているんですね。なんだかワクワクします。
まさにその通りです。スージーさん、地球規模の課題解決と、私たちの生活をより豊かにする技術革新が両輪で進んでいます。
では詳しく見ていきましょう。まずは、環境に優しい複合材料の話題からお願いします。フライアッシュとアバカ繊維を使った新しいポリプロピレン複合材料が開発されたそうですね。
はい。インドの CSIR ニスパーの研究チームが、産業廃棄物のフライアッシュと天然資源のアバカ繊維を組み合わせた軽量で高強度なポリプロピレン複合材料を開発しました。
フライアッシュは石炭火力発電所の副産物で、アバカ繊維はバナナ科の植物から取れる丈夫な繊維でしたよね。これらをどうやって複合化したのでしょうか？
溶融ブレンド法という技術を用いて、アバカ繊維を 7.5 から10重量パーセント、そして界面接着を強化する総溶化剤を見え量パーセント配合することで、引っ張り強度や衝撃強度といった機械的特性が大幅に向上したそうです。
廃棄物と天然素材を組み合わせて、従来のプラスチックに負けない強度を持つなんてすごいですね。どんな分野での応用が期待されますか？
主に自動車部品の軽量化や、耐久性とリサイクル性を兼ね備えた包装材、そして消費者製品の長寿命化に貢献することが期待されています。循環型経済の推進にもつながる画期的なアプローチと言えるでしょう。
環境に優しく、しかも高性能。まさに今の時代に求められる材料ですね。次は、ポリマー材料の選定基準に関する興味深いニュースです。樹脂価格から総システムコストへとシフトしているそうですが、これはどういう意味でしょうか？トロイさん。
はい。これは材料を選ぶ際に、単に樹脂そのものの価格だけでなく、加工性、最終製品の性能、そしてライフサイクル全体にかかる経済性を総合的に評価する考え方が主流になってきているということです。
なるほど。つまり、初期コストが高くても、製造プロセスでの効率化や製品の長寿命化によってトータルで安くなるなら、そちらを選ぶということですね。
まさにその通りです。例えば、炭素繊維強化プラスチックのような軽量ポリマーは、自動車や航空機の燃料効率向上や、EV の航続距離延長に貢献します。また、ハイフローポリアミドのような優れた加工性を持つ材料は、金型への充填性が良く、成形時間を短縮し、製造コスト全体を大幅に削減できるのです。
初期投資だけで判断せず、長期的な視点と全体最適化で材料を選ぶ時代になったと。これは企業にとって大きな戦略転換になりそうですね。
その通りです。材料メーカーも単なる供給者ではなく、顧客の製品設計から市場投入までをサポートするソリューションプロバイダーとしての役割を強めています。サステナビリティの要素も、今後ますます総システムコストに深く組み込まれていくでしょう。
効率と環境、両方を追求する動きが高分子産業全体で加速しているのがよくわかりますね。続いては医療分野の話題です。ハイドロゲルにおけるミクロスケール機械刺激が細胞の運命を精密に制御できるという研究が注目を集めているそうですね。
はい。これはハイドロゲルの微細な機械的特性が、幹細胞などの細胞の分化や挙動を決定する上で非常に重要だという画期的な知見です。
ハイドロゲルの硬さや粘性が細胞に影響を与えるということでしょうか？どうやってそれを制御するんですか？
その通りです。相互侵入ポリマーネットワークやナノコンポジット強化といった先進的な合成手法を用いることで、ハイドロゲルの弾性率と粘性を個別に精密に調整できるようになりました。これにより、生体組織の動的な環境をより忠実に模倣できるようになったのです。
細胞がどのように成長し、 機能するかをハイドロゲルでコントロールできるなんて、まるで未来の医療みたいですね。どのような応用が期待されますか？
組織工学や再生医療の分野で、損傷した組織や臓器の機能回復、あるいは疾患モデルの構築に革命をもたらす可能性があります。例えば心筋組織や神経組織のような動的な組織の模倣、がんの微小環境の再現など、医薬品開発や個別化医療の効率化に大きく貢献するでしょう。
基礎研究が実際に患者さんの生活の質向上へとつながっていく可能性を秘めているんですね。続いてのニュースは、人工知能AI が高分子材料のイノベーションを加速させるという話題です。米国科学会が特別号を企画しているそうですね。
はい。ACS 発行のポリマーサイエンス&テクノロジージャーナルが、 AI がポリマーの発見、設計、特性評価、そして応用に与える変革的影響に焦点を当てた特別号の論文募集を開始しました。
AI がポリマー材料の開発にどう役立つのでしょうか？具体的にどのようなプロセスが変わるんですか？
AI は膨大なデータから最適な高分子構造を自動で設計したり、特定の機能を持つ新しいポリマーを予測合成したりできます。これにより、これまでの試行錯誤型の実験サイクルを大幅に短縮し、開発コストを削減できるだけでなく、人間には想像もできなかったようなユニークな特性を持つ材料の発見につながるのです。
開発スピードが劇的に速くなるだけでなく、全く新しい材料が生まれる可能性もあるんですね。まるで自立型材料発見ラボのような世界が来るんでしょうか？
まさに、将来的には AI がロボット実験システムと連携し、人間の介入なしに新ポリマーを設計、合成、評価する自立型材料発見ラボが実現する可能性も秘めています。これは、持続可能で豊かな社会の実現に向けた材料イノベーションの礎となるでしょう。
AI がポリマー科学のフロンティアを切り開く、非常に興味深い動きですね。医療分野からもう一つ、総消費服材に関する革新的な研究がありますね。ヤヌス型ナノ繊維膜というものが開発されたそうですが、これはどのようなものですか？トロイさん。
はい。これは一方の面が疎水性、もう一方の面が浸水性という2つの異なる特性を統合したナノ繊維膜です。エレクトロスピニング技術で製造され、総消治癒プロセスを大幅に改善する可能性があります。
疎水性と浸水性、2つの性質を併せ持つことで、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか？
この膜は、総消部位からの浸出液を一方向に効率的に輸送しつつ、同時に抗菌物質を徐々に放出できます。これにより感染症の予防と酸化ストレスの軽減という二重の課題に対応できるのです。総消側は浸水性で液を吸収し、外側は疎水性で外部からの汚染を防ぎます。
感染対策と治癒促進、両方を同時に行えるなんて画期的ですね。糖尿病性潰瘍のような難治性の総消にも有効なのでしょうか？
はい、まさにその通りです。従来の総消皮膚剤が保護と吸収に限定されていたのに対し、このヤヌス型ナノ繊維膜は能動的に治癒プロセスを促進するスマートな治療ツールとして期待されています。将来的には、患者さん個々の状態に応じたカスタマイズ可能な被覆剤の開発にもつながるでしょう。
患者さんの生活の質向上に大きく貢献する技術ですね。放射線防護の分野でも新しい材料が開発されたそうですね。シリカアッシュを強化剤に使ったガンマ線遮蔽エラストマーと聞きましたが。
はい。シリカアッシュで強化されたポリジメチルシロキ酸、通称 PDMS 複合材料が、軽量で持続可能なガンマ線遮蔽エラストマーとして優れた性能を発揮することが明らかになりました。
PDMS は柔軟性のあるポリマーですよね。それに産業副産物のシリカアッシュを組み合わせることで、どれくらいの遮蔽性能が向上するんですか？
10〜20重量%のシリカアッシュを導入することで、ガンマ線に対する線形減衰係数が最大で約 30% 向上したそうです。これは、従来の鉛やコンクリートといった重い遮蔽材料と比較しても、軽量性を保ちながら同等レベルの遮蔽性能を発揮する可能性を示唆しています。
鉛のように毒性のある材料を使わずに、軽くて柔軟な遮蔽剤ができるなんて、画期的なことですね。どのような用途が考えられますか？
フレキシブルな放射線防護シート、医療用器具、 個人用防護具、さらには宇宙船や無人探査機の軽量遮蔽剤としての応用が期待されています。ウェアラブルな放射線モニターなど、複雑な形状に対応するソリューションの開発にも貢献するでしょう。
環境に優しく、しかも安全性を高める、まさに持続可能な社会に貢献する技術ですね。環境負荷の低い材料という点では、プランティクス GX 製分解性樹脂を使ったバイオコンポジットも注目されていますね。
はい、その通りです。 ACS オメガ誌に掲載された研究では、プランティクス GX という製分解性樹脂をマトリックスとして、セルロースとリグニンという天然資源を強化剤に用いたバイオコンポジットが開発されました。
セルロースとリグニンは木材や農業廃棄物から大量に得られる素材ですよね。これらを組み合わせることで、どのようなメリットがあるんですか？
統計的混合設計法を適用することで、各成分の最適な配合比率を特定し、引っ張り強度が一般的なポリプロピレン樹脂と比較して約 20% 向上、曲げ断性率も 30% 以上改善されるなど、優れた機械的性能を実現しました。これにより、従来のプラスチックに匹敵する強度と性分解性を両立させています。
強度が課題だった性分解性プラスチックの欠点を克服したんですね。これはプラスチック廃棄物問題の解決に大きく貢献しそうです。
まさに、包装材、自動車内装材、家電部品、使い捨て食器、さらには建築材料など、幅広い分野での応用が期待されます。化石資源への依存を減らし、循環型社会の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。
高性能と環境配慮を両立した次世代の材料開発が着実に進んでいるのを感じます。今週の最後は市場動向に関するニュースです。フレキシブルバリアフィルムの世界市場が2033年までに11億440万ドルに到達するという予測が発表されたそうですね。
はい、 PR ニュースワイヤーから配信された市場調査レポートによると、フレキシブルバリアフィルムの世界市場は2033年までに11億440万ドルに達すると予測されています。
11億ドル以上とはすごいですね。どのような要因がこの市場を牽引しているのでしょうか？
主な牽引役はフレキシブルエレクトロニクスと半導体製造の急速な成長です。スマートフォン、ウェアラブルデバイス、 OLED ディスプレイなどの分野で、水分や酸素からデバイスを保護するバリア機能が不可欠となり、フレキシブルバリアフィルムの需要が高まっています。
半導体市場も2026年までに9750億米ドル規模に拡大する見込みだという話でしたから、これら先端産業の成長が直接このフィルム市場に影響を与えているんですね。
その通りです。次世代半導体パッケージング技術の進展も需要を加速させています。フレキシブルバリアフィルムは湿度や腐食性ガスから敏感な電子部品を保護し、デバイスの寿命と性能を決定づける重要な役割を担っているのです。
私たちの身の回りにある多くの電子機器の進化を、このような縁の下の力持ちのような材料が支えているんですね。
今週の高分子樹脂テクノロジー最前線では、環境負荷を低減しつつ高性能化を追求する材料開発の多様なアプローチ、そして AI をはじめとするデジタル技術がその革新を加速している現状が見えてきましたね。
はい、産業廃棄物の活用や天然資源ベースの性分解性樹脂、医療を革新するハイドロゲルやナノ繊維膜、さらには電子機器の進化を支えるバリアフィルムまで、高分子樹脂はまさに社会のあらゆる側面で重要な役割を果たしていると再認識しました。
ええ、これらの技術は持続可能な社会の実現と私たちの生活をより豊かにする未来に向けて、今後も進化を続けていくでしょう。
トロイさん、今週もとても興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、スージーさん。
高分子樹脂テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。